特集、この町を選び、魅力を紡ぐ。本市に住む人に愛着と誇りを持ってもらうために、市外に住む人がここに住みたいと思ってもらうために、今回は誰もが住み続けたいと思う魅力ある町づくりについて特集します。塩尻市は暮らしやすいと思う人が増加。人口は地域の持続性に大きく影響します。日本全体で少子高齢化が進行する中、本市の令和2年の総人口は平成27年に比べてわずかに増加するなど、国立社会保障人口問題研究所による推計を上回る人口規模を維持しています。また、本市が毎年実施している市民意識調査においては、子育てしやすい町であると思う市民の割合や、塩尻市での暮らしに満足している市民の割合は上昇傾向にあり、暮らしやすい町であるという評価を多くいただいています。人が戻ってきやすい町づくりに関心が高まる。暮らしやすいと思う市民の割合が多い一方、塩尻市を他地域に誇れると感じる市民の割合は半数ほどとなっています。今後進行する少子化への懸念や、若い世代にとって働く場所や魅力がより必要であるという意見もあります。また、長野県が行う U ターン就職状況等に関する調査では、県外に進学した県出身学生の県内就職率は減少傾向にあります。本市において、令和4年度に行った第6次総合計画策定に係る市民アンケートでは、市民が大事だと思う町づくりのキーワードに、雇用対策、U ターン就職促進が上位に入るなど、一度市外に出た人が戻ってくる町づくりに関心が高まっていることがわかります。若者が帰ってきたくなる町へ。本市が選ばれ続けるためには、UIJ ターンをする際に、本市を選ぶような魅力的な町づくりが必要です。また、住民が地域の魅力を知り、住民自らの力でその魅力を守り、後世に伝えていくことが大切です。市内外の人が本市に魅力を感じ、住みたい、住み続けたいと思う町にするためには、どうしたらよいのか。次からは、この町に住むことを選び、UIJ ターンをした皆さんに聞く、塩尻市の魅力をお伝えするとともに、この町に住み、地域を守りながら、町づくりの一端を担う地域の皆さんを紹介します。この町を選択した理由。この町の自然、人が好き、この町でやりたいことがある。様々な理由で、人生のステージに塩尻市を選んだ人たちに、この町の魅力についてお聞きしました。U ターン。地方から進学や就職などで都市部に移住した人が、再び生まれ育った地域に戻ること。中野志保さん、岩垂。プロフィール。本市に生まれ、大学進学で都市部に住み、就職を機に本市に戻る。医療と科学の総合商社で働いている。自然が多く暮らしやすい町。都市部もとても素敵でしたが、自然が豊かで静かに暮らせるこの町で暮らしたいと思い戻ってきました。この町の魅力はたくさんあります。例えば空気がきれいで、街灯がない場所に行けば満天の空を楽しめるところや、どこに行くにもアクセスが良いため、様々な場所に出かけやすいところです。私が感じる住みやすさは120点満点ですね。また、趣味で山登りをするのですが、高ぼっち高原から見える景色は最高です。このようなどこにも負けないくらいの自然の魅力や魅力的な場所があることを 多くの人に知ってもらいたいです。今後はボーリング場やカフェなど、人が集まるような場所が増えたり、市内外から人が集まるような恒例イベントが増えたりして、この街の良さをたくさんの人に知ってもらえる機会が増えることを期待しています。Iターン。都市部に生まれ育った人が地方に移住すること。湯谷小杖さん、桔梗ヶ原。プロフィール。都市部に生まれ本市に移住。現在、低身長者向けのアパレルブランドを立ち上げる準備をしている。アットホームで自然豊かな場所。出産を機にこの町に移住し、この町でアパレルブランド企業の準備をしています。着たいデザインがあってもサイズの合う服がないという娘の悩みから、同じような悩みを持つ人の助けになりたいと思い、起業することを決意しました。何から始めてよいかわからず、悩んでいたところ、商工会議所の人が親身になって相談に乗ってくれました。都市部にはないアットホームさや、相談したい時に相談できる場所が近くにあることが心強かったです。また、環境面での魅力は自然が近く、心身のリフレッシュがしやすいところです。都市部に比べると土地単価が低いため、広い敷地を確保できると感じます。同じ敷地内に住む叔父が家庭菜園をしており、季節ごとの新鮮な野菜が食べ放題で嬉しいです。これからも自然豊かなこの町に住み続け、自分のやりたい仕事を続けていきたいです。J ターン。進学や就職で地方から都市部に移住した後、生まれ育った地域に近い地方都市に移住すること。北村裕二さん、吉田四区。プロフィール。隣の市に生まれ、大学進学で都市部に住み、一年半前から本市に移住。映像クリエイターの仕事をしている。子育てがしやすく交通の便が良い。ライフスタイルに合った生活を探したいと思い、その第一歩として、祖父母の家があったこの町に家族で移住してきました。この町の魅力は、自然と町のバランスが取れているところだと思います。山に囲まれて自然がたくさんあるし、子育て支援センターや図書館など子供と一緒に過ごせる施設があるため、子育てがしやすい町だと感じます。また、交通の便が良いところも魅力の一つです。隣町へのアクセスはもちろん、都市部へもアクセスしやすいです。仕事の関係で都市部に行かなくてはならない時も、この町から電車やバス、飛行機で行くことができ、移動時間が短くありがたいです。私は様々な企業や行政のプロモーション映像の制作をしています。いつかその技術を活かして、地域の活動に役立てられたらいいなと思います。この町の仕事に触れる。この町から一度外に出る人も、残り続ける人も、地元で働くということを知ってほしい。そんな思いから、地元で働く有志が結成した尻ゼミの会では、市内の高校生に向けたキャリア教育、出張尻ゼミを開催しています。トムズ・グリーンフィールド、尻ゼミの会代表、草野徹さん。地域の仕事や働く人々の魅力を伝え、将来を考えるきっかけを作る。飲食店経営者で、尻ゼミの会の代表も務める草野徹さんに、地元でキャリア教育をする重要性について聞きました。地域の人が高校生の講師に、尻ゼミの会では、地域で働く人が自ら講師となり、プロならではの専門的な技術やコツを無料で紹介する少人数制のゼミナールを行っています。 この取り組みを知った市内の高校教師から、ぜひ講師として高校で授業をしてもらいたいと声があり、地域住民がキャリア教育を行う出張支持ゼミが始まりました。現在は新型コロナウイルス感染症の影響で開催頻度は少なくなっていますが、約7年間継続しています。きっかけはいつ見つかるかわからない。高校生は将来の進路にとても悩む時期だと思います。私自身、高校時代は数学が好きで数学教師を目指していました。しかし、学生時代に飲食店のアルバイトをしていた時に、お客さんから、あなたが作ったサンドイッチがこの店で一番おいしいと言われたことがきっかけで、飲食店経営をしたいと思うようになりました。どんなことがきっかけで、自分のやりたいことや職業が見つかるかわかりません。この町の魅力を伝える。地域でキャリア教育をすることは、全国的にも珍しい取り組みです。この取り組みの目的は、すぐに塩尻市で働いてほしいということではありません。地域の皆さんが、高校生に自分の経験を伝えることで、高校生が将来を考えるきっかけづくりの場になればと思っています。それがいずれ塩尻市に戻ってくることにつながると良いですね。高校生に限らず、若者は可能性が無限大にあります。これからも地元の職業や働く皆さんの魅力を多くの若者に伝え続けていきたいと思います。若者へのメッセージ。出張支理ゼミで講師を務めた皆さんに、将来に悩む若者に向けたメッセージをお聞きしました。市田松尾澄子さん。興味があることはやってみる。家業の呉服屋を継ぎました。学生時代に経験したアルバイトで接客をする楽しさを知り、継ぐことを決意しました。どんなことがきっかけで自分のやりたいことに気づくのかはわかりません。興味を持ったことはとりあえずやってみることが大切だと思います。ヒーリングスペースルシアス、赤羽真由美さん。人の可能性は無限大にある。私は幼児から大人の学習塾やカラーセラピー、数秘術など自分が好きで得意なことを仕事にしています。若い頃の進路選択は難しいと思いますが、人の可能性は無限大です。やりたいと思ったことはどんどん挑戦して、自分の可能性を広げていってほしいと思います。雲出鶴太田圭一さん。地元での経験を将来の選択肢に。創業75年の和菓子店を経営しています。高校生に向けて講師をしてみると、やはり将来、どんな職業に就きたいのか悩む人が多いと感じました。若い頃はそれで良いと思います。地元で経験した職業体験が、将来を決める時の選択肢の一つになってもらえたらなと感じます。アロマテラピーサロン、キノカ。高山あゆみさん。時には休んだってよい。アロマを使ったマッサージをしてリラックスできる空間を提供しています。未来ある若者には豊かな人生を送ってほしいです。香りは気持ちを整えてくれます。迷った時は好きな香りで深呼吸をして考えてみましょう。時には休みながら悔いのない選択をしてください。写真説明。シリゼミの授業風景の写真が8枚あります。教壇に立ち、仕事内容や経歴などを説明する講師たちの写真3枚。生徒に着付けを行う松尾さんの写真。キーワードが書かれた自己紹介カードを使用し、グループワークをする写真。太田さんの指導のもと、生徒たちが和菓子作りに挑戦している写真2枚。アロマを使い、リップクリームを作っている写真。写真説明終わり。この街を 自分たちで守り続ける。地域の魅力を後世に伝える。それは人任せにするのではなく、自分たちができることを楽しんでやること。そして、人と人とのつながりで地域が保たれる。自分たちの手で地域を守り魅力を伝える。二つのプロジェクトをご紹介します。桜から地域を元気にする。奈良川地区、奈良川桜プロジェクト NSP。奈良川桜プロジェクトのメンバー、短歌を作る人、滝沢ひとみさん、発起人、原直理さん、代表、酒井啓太郎さん。原さんの、最近この地域の桜に全く元気がないのよ。アフターコロナを見据え、春のおもてなしに桜が元気じゃないと、皆でこの地域の桜を元気にし、心を桜のように花咲かせたい、という思いがきっかけで、このプロジェクトは始まりました。プロジェクトでは、桜の木を病気から守るため、木の剪定を行っています。また、訪れる人へのおもてなしにつながるように、トイレを整備したり、奈良川小中学校の地域活動と連携し、奈良川の魅力を発信する方法を考えて実行したりするなど、地域の誇りや愛着の醸成につなげています。この地域を訪れる人にも、地域に住む人にも、気持ちよい場所であり続けたいと話す代表の酒井さん。また、地域の魅力を発信するために、プロジェクトのホームページを立ち上げました。そこには、奈良川地区の風景とともに、滝沢さんの短歌も添えられています。滝沢さんは、あくまでも短歌はおまけ。奈良川地区のきれいな景色を発信したい、と笑顔を見せました。今後も地域資源を活用し、自分たちで地域を整備して発信していきます。若者がここに来たいと思える町、そして、地域住民が誇りに思える場所であるために、桜プロジェクトの挑戦は始まったばかりです。奈良川桜プロジェクトのホームページ、詳細や滝沢さんの短歌を紹介しています。写真説明、活動を紹介する写真が3枚あります。桜の樹勢回復作業の様子、トイレ整備お披露目会の様子、地域探索をする子どもたちの様子、写真説明終わり、地域の歴史を後世に受け継ぐ、曽我地区どんぐりプロジェクト、どんぐりプロジェクトメンバー、リーダー松原則夫さん、メンバー丸山保さん、メンバー中野秀春さん。山の調査のために、曽我財産区議員が放置されていた旧学友林を見て、昔はここが俺たちの遊び場だった。今の子供たちにもここで遊び回ってほしい、と思いました。この思いが地域を動かし、平成28年にプロジェクトが始まりました。現在は曽我小学校の児童と一緒に、学友林の整備や作物の栽培をしたり、遠足で地域の歴史的な場所を訪問したりするなど、小学生に地域の魅力を知ってもらう活動をしています。メンバーの丸山さんは、子どもたちに教えた地域の歴史や魅力が、その子どもに伝わり、この地域の良さが継承されることを願います、と語ります。また、令和3年度からは、塩尻市社会福祉協議会の活動で、曽我地区内の高齢一人暮らし世帯の庭木を伐採、剪定するなど、地域の困りごとへの手助けも行っています。今後の活動についてメンバーの中野さんは、子どもたちや地域の人に求められることは可能な限りやる。自分たちが楽しいから続けられますね、と語ります。リーダーの松原さんは、子どもたちが将来、 この町に戻ってきたいと思えるような活動を続けたいと意気込みます。メンバー同士で知恵を出し合い、これからも活動を進めていきます。どんぐりプロジェクト、市ホームページでプロジェクトの詳細を紹介しています。写真説明。作業をしている写真が3枚あります。学友林整備の様子、子供たちと一緒に農作業をする様子、庭木の伐採、剪定する様子。写真説明終わり。この町の未来を考える。市内外の人にこの町の魅力を知ってもらい、関わる人を増やすために、ここに住む私たちは何ができるのだろうか。未来に向けた町づくりについて、地域ブランドに関する研究を行う、信州大学の林康人教授にお聞きしました。信州大学副学長、林康人教授。感性情報学、感性工学、心理学的知見を応用し、ブランド認知の仕組みに関する基礎的研究と、ブランド構築の応用研究に取り組む。本市とブランド戦略の共同研究を行い、塩尻市ブランドを競争すると同時に、第6次総合計画策定のための審議会会長も務める。挑戦と価値を作り出す町。私が何かをご提案すると、いいですね、やってみましょう。どうすればできるか考えましょう。と、前向きな反応の多さに驚きます。つまり、良い意味での変人、変化させられる人が多い町だと感じます。新しい価値、すなわちイノベーションの創出には、新結合が必要で、前日のような変化を受け入れられる多様な人材が集い、対話することが重要です。エンパークやエンテラス、シビックイノベーション拠点、砂場などの環境を活かして、多様な人材との対話、交流を加速してほしいですね。市民に魅力を体感してもらう。塩尻市の地域ブランドを高めるには、市民の皆さんがアンバサダー、大使としてブランドを共有する機会が大切です。例えばですが、ワイナリーフェスタの市民限定前夜祭を開催するなどが一案です。市民だけの特別なイベントを共有することで、自らの体験をもって、塩尻市の魅力を他者に伝えられるようになります。言葉一つで街の魅力は上がる。こうした体験が蓄積されると、塩尻市を紹介するときに、〇〇市の隣ではなく、ワインが有名な町です、と自信を持った表現になります。仮に相手が知らなくても印象が良く、後で調べてもらえるかもしれません。見方、言葉の使い方一つで、市の認知や体験が増え、他の人に伝えられていく好循環が生まれる可能性が広がります。塩尻市には他にも魅力や新しい変化がたくさんあります。市民の皆さんがほんのちょっと見方を変えて動けば、地域の魅力はもっと上がります。変革人材と交流拠点が多い塩尻市の強みを生かして、様々な人とのつながりや未来を創造する力を高めてほしいです。塩尻市の魅力度は上昇傾向。地域ブランド調査は、対象地域に対して魅力度などの全89項目の設問を設け、地域のブランド力を消費者が各地域に抱く魅力として数値化しています。本市の魅力を上げるために、今後もさらなる魅力発信に努めていきます。地域ブランド調査、調査対象地域、全792市。2022年4月末現在と東京23区及び地域ブランドへの取り組みに熱心な185の町村を加えた計1000の市区町村。調査対象者20から70代の消費者を男女別、各年代別、 地域別にほぼ同数ずつ回収し、日本の縮図になるように年齢や地域人口の分布に合わせて再集計。算出方法、提示した地域名に対してどの程度魅力的に思うかと質問し、とても魅力的を100点、やや魅力的を50点、どちらでもない、あまり魅力を感じない、全く魅力的でないをいずれも0点として、それらの回答を自治体ごとに集計し、点数として算出。塩尻市、令和4年の魅力度は、1000市区町村中351位。出展、ブランド総合研究所。特集、この街を選び、魅力を紡ぐでした。